ですので、町づくりのネットワークというのもどちらかというとですね、こういう上に書いているような、まあ、ツリー構造のようなものでやっていくとですね、なかなかその無駄が多かったりとか、そんなには余裕がないというようなことで、まあ、会社じゃないんだからとか、まあ、そういう表現いろいろあると思います。なかなかうまく回らないです。で、どちらかというと、まあ、セミラティス型で、まあ、これ12345というのがまあいろんな専門性を持った人であったり地元の人であったりするわけですが、その人たちが下の124という一つのチーム、あるいは2345という別のチームに所属して、まあ、いろんな、まあ、町づくりの活動を行っていく。その町づくりの活動同士が、まあ、中間誌、まあ、さっき媒介公メディアという表現を言いましたが、個人が媒介公になることで、まあ、力を発揮していく。で、こういうつながりをどうやって作っていくのかというのが、まあ、町づくりの中では非常にまあ求められていて、まあ、そういう形の方がこれはよく言われますが、上側はツリー構造なので、まあ、ディレクトリーの構造と言ってもいいですが、コマンド&コントロール型、要するに軍隊で上位下達でバッと動くと。で、それは戦局が単純な時はこれでいいんですね。まあ、ただそれでやってですね、朝鮮戦争まではアメリカは良かったんだけど、ベトナム戦争では難しかったと。難しかったので、センス&レスポンス型、要するに現場現場でチームで判断して動かすという形にして、まあ、湾岸戦争で非常なる勝利を収めたのがセンス&レスポンス型で、これはどちらかというと、その要するに現場で判断していくということですが、まあ、非常にスピードがあるということです。で、まあ、じゃあなんで、まあ、そのコマンド&コントロールじゃなくてセンス&レスポンスなのか、なんで要するに普及的なネットワークじゃなくてセミラティスでやんなくちゃいけないのかというと、まあ、これは非中心化の背景ですが、地方の人口減少というのは2035年までに1200万人減少します。で、2035年にまだバリバリ働いているというのは若い人間違いなくも一番働いている頃だと思いますが、これだけ減るんですね。で、それは要するに経済の担い手と財政的な、まあ、破綻が限りなくこう起こる確率は高くなっている。で、それは地域コミュニティも同様で、まあ、急速に壊滅的な状況に陥るところも当然出てくる。で、この失業率みたいなものも現在、まあ、2009年時点で 5% ですが、潜在失業率は 13.7%と非常に高いですし、労働者人口がですね、まあ、失業率云々よりも8164万人現在ですが、これが4930万人2050年になる。ものすごく減るわけですね。だものすごく減った人数で同じでも空間、まあ、国土の面積が変わらないとするとですね、どうやっていくのか、それはその逆都市化なのか再都市化なのか、そのためにどういう仕組みで、どういう組織で回していくのかというと、なかなかですね、まあ、号令をかけてやっていくというやり方だけではですね、なかなか難しくて、まあ、融通無限な対応が求められる。で、あるいは、よく近隣住区論というようなものを大学の授業で、まあ、都市計画で習った方も多いと思いますが、小学校区みたいな概念がありますよね。我々なんか暗黙に、まあ、家族4人ぐらいがいて小学校が真ん中にあってっていう像をですね、どうしてもこう思い描いてしまうんだけど、もうそもそもそんな親子4人家族の世帯はですね、東京ですら今の6割になってしまうわけですね。で、逆に、65歳以上が世帯の人の世帯は現在の3倍になるわけです。で、この数字を見たときに、今のような地区類型、地区あるいは都市空間の概念をですね、なんか暗黙に描いて、なんかこうナイーブと言ってしまうと言い過ぎかもしれませんが、まあ、物を作っていくことに対して非常なる、まあ、違和感あるいは不安感を、まあ、抱くということでございます。で、とは言いながら、まあ、アジアで活躍されている建築家の方も多いですし、私自身も少し、まあ、参加したりしているわけですが、東京の魅力というのは急速に衰えてきている。これは対外的な目で見るとですね、 でこれに必ずしも左右される必要はないかもしれませんが、2007年度にアジア地域の拠点あるいはリサーチ&ディベロップメントの拠点を東京にと答えた方は、まあ、日本と答えた方は、それぞれ 23%、30%、非常に多かった1位だったわけですが、2009年には、日本に進出したいと答えた人は 8%、15% と急落。中国はまあ 35% と 24% 全体のですね、35%、24% は中国には進出したいというふうに答えているので、もはや、まあ、アジア、対ヨーロッパ、対アメリカ、対アフリカ、対南米、対オーストラリアで見たときに、まあ、日本の魅力というのは、まあ、かなり衰えてきていると思います。まあ、生産拠点は 1%、金融拠点で 8%、まあ、これ、まあ、都市で多分見るべきだと思いますが、シンガポールとかインドとか、まあ、香港と比べても大きく遅れを取っていて、まあ、魅力の地盤沈下が進んでいる。で、まあ、もちろんこれは、今のその都市空間の表面的なですね、まあ、イメージのを理由としているところが多いと思いますが、こういう競争力確保の観点から、じゃあその都市空間をどういうふうに、まあ、再編していくのか、あるいは今ある歴史的文化的な魅力をどのようにして、まあ、発信していくのかというようなところも、まあ、非常に重要ではないかなということを思っています。中心性ということでいくと、まあ、これ去年ですね、まあ、学生さんと一緒にシエナにデザインサーベイというか、まあ、フィールドワークに行って、まあ、人がどういう回遊をしているのかみたいな話を少し見てきたんですが、まあ、これ見ても分かるように、まあ、シエナのカンポ広場って、ね、一番世界で美しい広場だみたいな、まあ、お手本みたいなことを言われるわけですが、こういうところ、まあ、非常に素晴らしい空間ですよね。だからまあ都市空間として中心性があるっていうと、どうしてもやっぱシエナみたいな、まあ、伝統的な、まあ、でもあれ計画としてかバナキュラーだと思うんだと思いますが、こういうところを思い浮かべるわけですよね。だからその私空間の素形というような表現を使いましたが、要するに鉄道ネットワークでこういうふうに接続してるからとか、まあ外郭環状道路のそばにあるかということではなくて、空間がもともと持っている魅力のようなもの、あるいはその歩行とか遅い交通のスケールで見た時の、まあ、歴史的、自然的、文化的なストックで見た時の魅力度からすると、まあ、そういうものはより浮かび上がってくるといった時に、まあ、これシエナみたいなところは、まあ、本質的な、まあ、価値、意味、歴史、文化があるから、まあ、よりこういうところのですね、価値が、まあ、おそらく高まってくるのかなということを少し、まあ、思ったりしています。でそういうところに、まあ、そういうところに問いながら、これ安倍さんが今日見えられるということで、まあ、バルセロナの地図を出してみましたが、そういうところにバルセロナでこれ、まあ、自転車の共同利用システムですが、まあ、これだけのポートがですね、まあ、空間の中に置かれています。だから要するに空間は古い歴史、文化、地形があり、自然があり、まあ、なんだけどその上に乗っかっているものというのが非常に先進的なもので、まあ、私はモビリティクラウドという表現を使っていますが、まあ、ある種でもそれは共通化されたもの、要するに OS 的なものはですね、全世界に共通でどういうふうに電子化してどういうふうにポートを置けばいいのかというのを、まあ、シミュレーションしてこういうふうに置くと、まあ、こう渋滞が改善する、あるいはこういうふうな街が活性化するというようなことを読み込んでやった上で、まあ、都市空間にそういうものが組み込まれていくと。でそれは鉄道鉄道おそらくその都市空間の素形をより生かすもの、生かすような形でそういうものが、まあ、組み込まれていくべきなのかなということを、まあ、思っているんです。で、でそのように空間の中にどういう、まあ、モビリティシステムを組み込んでいくかというときに、まあ、これはマカオのズーハイ、こっちの沖の島がマカオでその対岸がまあズーハイなんですが、まあ、去年やったまあ、コンペの絵ですけれども、まあ、右下のところに まあ、都市空間的にですね、どっちかというと、まあ、これ高速のネットワークですよね。外側のところに、まあ、まあまあまあ容易に分かりますが、こちらがまあすごい人口がこう爆発している、まあ、中国のものすごい発展しているところがあるわけなんですが、まあ、どちらかというとその古いコミュニティだったり、まあ、すると。でここら辺はまあどちらかというとまあ自動車でまあ発展していくだろうから、それはまあハイウェイみたいなものでネットワークでつなげておいて、そいつをまあこの街にこう入れ込んでくると。で入れ込んできたときに中の空間そのものはどちらかというと、まあ、遅い交通を意識したような空間を作った方がいいんじゃないかということで、この辺りの空間については、あの、まあ、歩きと、あとこういう、まあ、パーソナルモビリティのベンディングマシンみたいなものが置かれていますが、まあ、共同利用の、まあ、IC カード管理のようなものでですね、あの空間の中にあらかじめ埋め込んであって、あの車からこれに乗り換えて、まあ、要するに私有のモビリティを認めないような形で、まあ、管理すると、まあ、ゼロカーボンみたいなことが実現するんじゃないかというようなことを、まあ、少し提案することを、まあ、考えたというようなことですね。でこれはまあどちらかというとその、まあ、バルセロナなんかと比べると、まあ、新しい都市をどういうふうに作っていくんだという時に、まあ、アブダビなんかでもそうですが、どちらかというと、まあ、非常に新しい自動運転だったりとかモビリティは完全に管理制御されて、まあ、渋滞も起こらないし、最大限まで空間の可動性を高めるようなシステムを埋め込むということがどんどんまあ提案されていっていると。でそういうところはコンペに勝ったりもしていると。で逆にその古い町は古い町の良さを生かすために、まあ、そういうモビリティシステムをどういうふうに入れ込んでいくのかみたいな話が割合、まあ、求められているのかなということを思っています。でこれはまあ今度横浜の例ですが、横浜は、まあ、インナーハーバー2059という計画を、まあ、あのお亡くなりになられた都市工学科の北澤先生、まあ、診療所の北澤先生がおられたんですが、中心になって、まあ、ここをですね、横浜のインナーハーバーを、まあ、2059年どういうふうにしていくのかというときに、このまあモビリティシステムで少し加藤君やれないかという相談を受けまして、まあ、考えていたのが、まあ、拠点の大きな外側、インナーハーバーの外側のところ、まあ、一番内側がですね、あそこの構想の中では、ブルーラインということで、まあ、水際の領域で、あとオレンジラインというのがその外側のリングで、どちらかというと商業とか複合的な利用で、最後の外側が、まあ、グリーンラインということで、横浜ビーチ系が非常に多くてですね、まあ、緑とかも多い、宿とか非常に多いものですから、そういうふうに仕分けをして、そこの中のモビリティシステムを、モビリティクラウドのようなもので、さまざまなモビリティを、まあ、共有化することで可動性を高めていくというような構想を少し、まあ、一緒に考えていたということでございます。で、まあ、ちょっとこれは哺乳類化という表現を使っていますが、まあ、だからその自動車とか大量輸送機関、まあ、みたいなもの、要するに大掛かりな土木技術によって支えられてきたですね、恐竜型のシステム、どちらかというと、まあ、無駄が非常に多いものがですね、よりちっちゃくて、俊敏で運動神経のいいモビリティに、まあ、再編されていくのではないかと。でそれが、まあ、哺乳類化ということを言っていますが、コミュニティのサイズがもっと、まあ、適正化していく、元に戻っていく、それが、まあ、空間の素形というような言葉でもいいんですが、そういうところに、まあ、戻していくような、まあ、プロセスの、まあ、帳というか途中というか、そういうところにいるんではないかなということを、まあ、私自身は感じているということです。で、まあ、で皮肉なことに、じゃあその非中心化であるとか哺乳類化であるとか、まあ、そういうものを支える OS カーネルが何かというと、まあ、IT の、テクノロジーであることは、まあ、間違いがなくてですね。でこれは、私が 私どもが開発しているビヘビュラルコンテクストアドレサブルローガーズインザシェルというもので、さまざまなセンサーを搭載して、まあ、それをオンラインでデータとして上げることで、いろんな行動をですね、自動的に識別する装置を開発しています。でこういうものがあると、まあ、例えば普通ですね、まあ、家庭の中で何をしている、どういう行動をしている、どこからどこの部屋に動いたみたいなことを、まあ、建築だったらちょっとよくわからないですが、アンケートで聞いたりするのかもしれませんし、あるいは土木の世界であれば A 地点から B 地点に行くのに車を使ったのか、公共交通を使ったのか、こういうのをセンサスとかパーソントリック調査というようなもので聞いています。ただこれはまあ年に1回やったりとか10年に1回、東京都市圏でも去年ようやくですね10年ぶりにやられたわけですが、そういう調査ではなくて、これが常時こういうものが観測される、あるいはその観測の精度が非常に高くなってくるということです。でこういうそのこれだと、さまざまなセンサー情報を使うと、まあ例えばまあ気圧ですと1階から4階に上がると気圧当然下がりますので、その変化が取れるとか、まあ、1階から2階に上がるんだったらその変化分が少ないとかですね、そういう形でフロアの何階から何階に移ったということが、まあ、自動的に識別できたりしますし、あるいは、どのショップからどのショップに動いている、まあ、音とかですね、あと、まあ、加速度の変化みたいなものでその場の空気みたいなものを自動判定するというようなことも技術的にはですね、できるようになってきている。で、ですから、まあ、私、理由的公共性という言葉を、まあ、前半の方で使ったと思うんですが、主体的公共性から手続き的公共性、手続き的公共性から理由的公共性という表現を使いましたが、なぜこの建物が必要なのか、この都市空間はをこうすることにどのような意味があるのか、まあ、意味というか、まあ、それがどのような変化をもたらすのかということに関して、従来はですね、そこを、まあ、カエサルが言ったから、まあ、これはその主体的なやり方ですね。誰それ、まあ、お上が言ってるから、お上が言ってるから、まあ、普天間は丸々とか、ね、まあまあまあ、そういう言い方はある。でそれはまあ手続きを踏んだから、これは非常にちょっと親白書的な言い方ですね。でたださっきから言ってるように、それだとですね、やはりなかなかもう動かなくなってきている。で今何が求められているかというと、その理由をどれだけですね、合理的にリーズナブルに論理的に説明できるのかということが求められていて、その中に、まあ、先ほど示した人が、まあ、パカパカ動くような観測技術、あるいは空間をどう変えるとどのように、まあ、なるのかというシミュレーション技術、こういうものが、まあ、おそらく作用してくるんだろうなと。で従来はですね、これ左側に現実空間を、右側に仮想思考空間というのを描いていますが、従来この現実空間を、まあ、リサーチャーだったり建築家だったりプランナーだったり街づくりの人が見る、あるいは人と話すことによって脳内で像を描いて、それを、まあ、デザインとして伝えていくという活動、これを、まあ、プロセスとして繰り返しながら、だんだん、まあ、空間が像を立ち上げていくと、まあ、そういうプロセスがだと思いますし、まあ、そのプロセスそのものをですね、私も別に否定するつもりはありませんし、非常にまあ意味があるし力強いものだと思っていますが、その一方でこの仮想思考空間というところに、まあ、101010というデジタルな情報が入っていますが、デジタイズですね、要するに人の移動とか活動、その空間で実際何が起こっているのかというようなところを拾い上げてくる技術が非常にまあ精度を上げてきている。人が空間をこうどのようにこう動いているのか、で移動空間をどう変えればどういうふうに動くのか、こういうことがですね、まあ、脳内でこれ鉄道作ったらこれぐらい乗るんじゃね、まあ まあ、そんなやり方でまさか鉄道をですね計画をしていたわけはないんですが、でもまあ大隈重信がですね、まあまあ、ある種国民を騙してですね、新橋から横浜まで鉄道を作るわけですね。 それまともにやって、要するにイギリスの公用車からお金かけてやったってことがバレたから一旦クビになったりもしたんですが、まあ、ともかくそこのあたりは非常にまあいかがわしい育成とにかくいるんだという思い込みであって、まあ、それは案外外れてなかったからよかったんだけど、もっともっときめ細かいレベルで、まあ、モビリティをどういうふうにまあ設計していくのか、あるいは空間をどのようにしていくのか、財源とか高齢化とか環境とかいろんな制約条件の中でどのような会を求めていくかということに関してある程度精度のいい答えを出すためのツール、あるいは合意形成をするにしても合意形成をする上でのベンチマークとなるようなある種合意形成の根拠となる、あるいは議論の端緒となるようなダイアグラムをこういうもので合理的に作っていく、あるいは精度の高い形で作っていくことが重要になってきているし、そういうことがある程度できるようになってきているのかなということを感じています。で、もちろんこういうものをですね、なんかとことんやっていくと原爆の内部構造の、シミュレーションとかですね、こういうのは実際に実験やらなくてもシミュレーションだけで全部できますということで、今核実験が行われなくなってきていますが、じゃあなんかそういう本当はやっちゃいけないようなことみたいなことも、ひょっとしたらシミュレーションでですね、技術的にはできてしまうのかもしれない。でそれぐらい、その科学とか技術の進歩っていうのは早いし、逆に言うと建築家だったり街づくりやってる人だったり土木技術者だったりがどういうものが本当にそういうテクニックサイエンスだったりテクノロジーだったりでやっていく部分で、どういう部分がそれを根拠にして議論の中で意思決定していかなくちゃいけないかというところを、峻別していく必要性があるのかなということを思ったりしています。なんか渋谷で10代20代30代40代男性女性が、どういうところに行ってるのかとか、あるいはどこで滞在時間が長いから、例えばここは20代の OL の方がある程度、10秒とか30秒ぐらい立ち止まっている空間だから、じゃあそこの看板には映画のショートフィルムを流して広告すればいいんじゃないかとか、いろんな多様な世代の方が時間短いけど佇んでいるような空間であれば、ワンショット非常に短い5秒とかぐらいのコマーシャルを流すことが有効だとか、屋外広告の価値の推計みたいなことも、評価できるようになるのかなという、なるのかなというか、できるような技術がある。で最後に、これはルーグランパリというサルコジーさんがやったですね、パリの、計画の話を少ししたいと思います。なぜこの話をするかというと、さっきその大きな計画がですね、やっぱり少しやりにくくなってきているという話をしましたが、フランスというのは未だに中国までは行きませんが、かなり強いガバナンスの力、もちろんその自治体のサイズはですね、200人以下の基礎集落がおそらくフランスですと過半数を超えていると思いますが、要するに市町村合併と逆のことをですね、ミッテラン時代にやって、それぞれの集落が自治をしているわけですが、ただ実際にはですね、政府が持っている力が非常に強くて、サルコジがじゃあパリをどうしたいの、サルコジの言い方というのは、フランスの GDP の3分の1を占めるのがパリなので、パリをどうにかするというのはフランスを何とかするということだという、この文脈において、パリの総合計画をどう考えるかということを考えているということですね。でこのグランパリの中では、さまざまな建築家であったりとか、都市計画家が、いろんなプランを提示していっているということです。でその中で、ちょっと注目したいのは、さっきその哺乳類化とか非中心化という表現を言いましたが、都市空間のスケールの再編みたいなものが起こるんじゃないかと。今はどちらかというと大きめの恐竜型のネットワークで、地区であったりとか自治みたいなもの、あるいは実際の人の動きが規定されているところが変わってくるんじゃないかなということを私自身は思っていますが、これはグループデカルトというところが提案しているのは、20都市によるパリ首都圏ということで、要するに50万規模の20の都市に再編したらどうかというようなことを まあ、言っていると。でこれはまあ持続可能な都市としての適正規模、まあ、日本の地方中核都市って、まあ、県庁所在地ぐらいだと大体50万人ぐらいの規模だと思うんですが、これを一つの、まあ、単位にして、まあ、都市を見直していったということですね。でこういうスケールをこう変えていく、まあ、東京だとですね、もう少し、まあ、地形、まあ、鉄道のネットワークにですね、非常に、まあ、空間の捉え方が我々自身も構成しているところがあるんですが、もう少しガバナンス、コミュニティのスケールというのをこういうふうに、まあ、見直していくというようなことも東京でもあり得るのかなと思います。であるいは、まあ、パリ非常に、まあ、居住環境が悪いので1住居あたりプラス20平米とか、移動時間は1日30分以内とかマイナス2度 C とか、まあ、デカルトっていうだけあって、まあ、数値目標を彼らは結構出しているところですね。でもちろんこの数値にですね、まあ、じゃあ根拠はあるのかというと、まあ、単に目標値なのであまり根拠はないと思いますが、こういうものもただスタディをですね、まあ、彼らそこやっていると思いますが、ある程度根拠をつけていく上で先ほどお示したようなシミュレーションのようなものが大きく、まあ、力を発揮してくるところはあるんじゃないかなということを思っています。で、アントワーヌ・グランバークというチームはセーヌ川首都圏というのを提案しています。でこれは広域圏ですね。よく、まあ、日本でも知られている話だとバルセロナを中心にした地中海の湖であるとか、あるいはビルバオを中心にしたブルバナナとかですね、そういう、まあ、広域圏構想というのがあるわけですが、パリをパリ単独で見るのではなくてセーヌ川を、まあ、見立てていって、セーヌ川首都圏ということでパリ、ルーアン、ルーアーブルの3都市で、まあ、地域連合を作ったとかという、これはそのどちらかというと昔ですね、周運というかまあ、セーヌ川を使った物流システムがありましたので、その古い歴史的な移動軸に着目して、まあ、都市の在り方をもう一回見直してみたらどうかということの提案ですね。でこういう見方っていうのはおそらく、まあ、日本でも、まあ、おそらく可能でしょうし、まあ、それを、まあ、今日的な読み込みでいくと、まあ、より遅い交通、個人交通が相対的な交通を作るということで、セーヌ川沿いにもちろん船でですね、グリーンフリートというかエコな、まあ、物流システムを作るということもありますが、セーヌ川沿いに自転車のネットワークを通して遅い交通を、まあ、流域圏沿いに合わせていって、まあ、人がそこを動くようにするというようなことを、まあ、今日的な船だけではなくてですね、読み込んで、まあ、提案しようというようなこと、あるいはそこ沿いに、まあ、鉄道網を這わせていくというような計画を考えているということです。であとスタジオ09というところは京都議定書後の多項質の首都圏というのを考えている。で多項質都市では公園が孤立していないということで、まあ、グリーンベルトという考え方は、まあ、やっぱりもうなかなか難しいので、いくつかのちっちゃな緑あるいは大きな緑を、まあ、多項質のように見立てて連鎖させていくことで、まあ、エコシステムを作り上げられないか。でこういうものもどちらかというと、まあ 緑は生物多様性でいくと、まあ、パッチという言い方あるいはコリドーという言い方で緑をネットワークとして組んでいく。その緑のネットワークというのは当然遅い交通とリンクしていますので、緑地帯と人が歩くあるいはその自転車道みたいなものとリンクさせていくわけですが、そういうネットワーク整備をこういう緑の、まあ、多項質の首都圏という言い方で、まあ、非常にイメージしやすい形のプレゼンテーションで提案していくということです。でまあ、遅い交通で、まあ、ちょっと、まあ、緑っぽい写真だと、まあ、左がパリの芸術橋で右側がニューヨークのハイラインですが、非常にその都市の中に遅い交通を埋め込むということに対して、まあ、投資もなされている。でそれは、まあ、一番最初に冒頭に言ったような古いモビリティのラインをリノベーションする際に、そこを、まあ、単なる公園でもないし単なる、まあ、早い移動空間にして再生するんではなくて、遅い緩やかなコミュニケーションが止まるような移動空間として、まあ、再生していくというようなことをやっているということです。これ突然終わってしまうのは 10 準備が十分じゃなかったからというのもあるんですが、まあ、あと最後にこのボローニャの例ですが、このボローニャも去年研究室で、まあ、デザインサーベイに行ったんですが、これボローニャの目抜き通りですが、ここまあ写真ちょっと分かりにくいですが、これ歩行者がですね、これ目抜き通りのところバカバカバカバカ歩いてるんですね。信号もないところ、これあのシェアードスペースというふうに言いまして、実はここの上流と下流のところで、あのエレクトロニックロードプライシングをかけてます。要するにここに入るとお金を取られるんです。でその代わりそれで交通量、車の交通量を減らしておいて、歩行者はこことここを信号なしでも、まあ、自由に渡っていいと。要するに交通量が落ちてて歩行者優先ゾーンですので、まあ、車は基本的に譲るという非常に新しい規範を、この外力感、全く同じくが今まで車がビュンビュン走ってた空間で生み出していると。でそれを電子的な仕組みを導入して、歩行者優先の空間を既存のガイドを全くいじらないまま実現しているというのが、まあ、ボローニャの、まあ、古い街並みの中に、まあ、インフォメーションテクノロジーを入れることで、どのようにその広場性あるいは分断されていた空間をどのようにして結びつけるかということに関して、まあ、努力が行われているというような例でございます。ちょっと、まあ、まとまりのない話だったような気もしますが、まあ、ディスカッションする時間は あるということですので、ちょっとこれで終わらせていただきたいと思いますが、まあ、建築とか、まあ、土木とか都市とかということを私自身はですね、まあ、あまり移動を扱ってきているので、特にそんなにはですね意識しないまま、なんか磯崎さんもあんまり偉い人だと知らないでベラベラ喋ったりとか、そういう非常にまあ無礼なことしてるなみたいな話を周りがちょっと嫌ったこともあるんですが、まあ、比較的そういうふうにやるとですね、意外にまあそういうことで動いていく、あるいはそういうふうに しないと制約条件を超えていけないところがあるんじゃないかなと思うんですね。だから土木の人は土木の中だけで考えているから、これが制約条件だと思っているところを建築家の方と組むことで、まあ、ハイラインなんかはそこをジョイントプログラムにすることでブレイクスルーできているというようなこともあったりもします。ですので、まあ、安易に、まあ、分野をですね横断するということが必ずしも私もいいとは思っていないんですが、それぞれの分野でギリギリギリギリギリのところまで考えた人たちが集っていろいろやればですね、かなりそれによって都市の問題というのはブレイクスルーできるし、そういうことが、まあ、専門家の方には、まあ、求められているのかな。で、そういうものを扱う上で、移動空間の再生というのは非常にいい題材なのではないかなということを思っています。私の話はこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
加藤先生、本当にどうもありがとうございました。非常にこう密度の高いお話で、僕自身もちょっとどれだけメモを取っても取り切れないぐらいの本当に情報量が詰め込まれたレクチャーだったと思います。